ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやの優とおしゃべり。こんにちは、ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやです。あっという間に1月も中旬ですね。お正月気分もだいぶ薄れてきちゃいましたでしょうか。皆様いかがお過ごしですか。私は年末年始のエネルギーが変化するタイミングでいろんなことがありました。一瞬トラブルめいたことも起こりましたが、今年の大きな飛躍のためのステップとなりました。新しいことがいろいろ始まります。素敵な一年になること間違いなしです。空を見上げると昼でも夜でも龍のエネルギーを感じることがますます多くなりました。龍さんたちが活躍する時代が来ているんです。本当に楽しみですね。そして来年はドラゴンイヤーです。初年なんです。年が明けたばっかり、うさぎ年になったばっかで、来年の話をすると鬼が笑うんでしたっけ。今年はね、来年のドラゴンイヤー祭りの準備で1年かけて前夜祭の予定です。うさぎ年ですから、うさぎさんと一緒にぴょんぴょん飛び跳ねて楽しくやりたいと思います。この番組では見えない世界にいる龍からの応援メッセージを伝えたいと思っています。夢を叶えるための秘訣、新しい時代を効果的に前進する方法なども聞いてみたいと思います。本日も素敵なゲストを迎えています。ドラゴンメッセンジャー志保さんです。志保さんは実は美容師さんなんです。富士山のふもとで美容室を経営されてるんですね。そして素晴らしいドラゴンメッセンジャーさんです。非常にユニークなビジョンが見える方なんです。龍と一緒に宇宙ツアーなどに行くと普通の方と違う行動とかしちゃうこともあるんですね。そんな素敵な千穂さんからいろいろと龍にまつわるお話を聞きたいと思います。私自身がとてもワクワクしてます。皆さんも楽しんでくださいね。龍とおしゃべりはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。はい、それでは本日も楽しんでいきたいと思います。ではまずゲストのドラゴンメッセンジャー千穂さんを紹介いたします。では千穂さん、まず簡単に自己紹介をお願いできますか。
はい、こんにちは、ドラゴンメッセンジャーの千穂と申します。静岡の富士山が割と大きく見えるところに住んでおります。美容師をしながらドラゴンメッセンジャーの活動をさせていただいております。毎日富士山をチェックして綺麗に見える日はインスタとかに上げております。富士山が大好きです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ほんと千穂さんのね、あの写真はすごく富士山が大きいので、すごくね、もう富士山と共にある千穂さんです。ではね、早速千穂さんと、そうですね、龍とのね出会いについていろいろお伺いしたいと思います。
はい、
でもね、千穂さんはもともとはね、前にね、あのゲストで来ていただいたドラゴンメッセンジャーエリさんのご紹介でしたよね。
そうなんです、あのエリさんにあのセッションをしていただいたという、そのきっかけで龍さんのことに興味を持つようになりました。
なるほど、龍さんのドラゴン、あ、龍さんじゃなくてエリさんねエリさんのドラゴンメッセージをね、あのを受けて、あ、龍さんに興味を持っていただいたということですね。
はい、
なるほどなるほどでございます。で、私 の, あの誰でも龍とおしゃべりできる龍トレも読んでいただいたんですよね。
そうなんです、あのエリさんが、あのエリさんの師匠であるユリアさんが本を出すということを私に教えてくださって、Amazon でポチッとしてくださいねと
ポチッとしていただいたんですね。
はい、ポチッとしました。
ありがとうございます。エリさん、ありがとう。いろいろと宣伝していただいていたんですね。ありがとうございます。はい、あ、じゃあユートル読んでいただいて、どんな感想でしたか？
ユートレを読んだ時は、本当にこんな人いるんだって思いました。
私のことですか？
はい。はい、本当にこんなことが起こるのかと思って、もしトレーニングして、竜と喋れるようになったら、私も本に書いてある通りに喋れるようになるのかなと思いました。
なるほどでございます。そうなんです。あれね、ほぼじゃなくて、もう本当に実際に起きたことなんですけど、私もそうですね、全然違う立場で読んだら、いや、こんなことないだろうと思ったと思います。でもね、実際に起きたことなので、まあ、そのまま書かせていただいた本なんですけれども、そうなんです。読んでいただくと、そんなことが起きてしまう、そんなね、本になっております。で、そこでね、またリュートルを読んでいただいて、その後ドラゴンメッセンジャー養成講座にもね、参加していただいたと思うんですが、なぜ参加しようと思ったんでしょうか？
はい、ですね、ゆりやさんのセッションを受けさせていただいて、私自身のことや周りのことをお聞きして、自分でそういうことが分かるようになれたらいいなと思って受講することに決めました。
はい、よかったです。この時のね、皆さん、まだね、本が出たばっかり、1年、ちょうど1年前くらいですよね。
はい、
もう本当にもうたった1年しか経ってない割に、その時に受講していただいた方たち、めちゃめちゃパワフルになっていて、本当にね、ちょっと人生変わった方たちが多いかなというふうに思っております。で、私自身もすごくね、私自身がトレーニングされてね、本当にね、楽しい講座でしたね。今もね、続いてますけれども、なんかこう、私もともとね、こう講座だけども、なんか受講生さんとか生徒という感覚がなくって、本当に仲間を増やしたいというところでこれを始めさせていただいて、本当にね、仲間が増えてきたと思って、今もとてもね、嬉しく思っております。じゃあもう一個聞いちゃいます。講座の中で印象に残っていることってどんなことですか？
はい、ですね、講座の終わりの方で、受講生同士でメッセージを伝える練習を初めてした時に、龍に聞いて目をつぶってると、自分が見たこともないビジョンが見えて、とても不思議な気持ちになりました。これは私が勝手に思い描いているのかなとか、本当に龍のメッセージを受け取れているのかなって、そんな風に思ったことを覚えてます。
でしたね。確かに千穂さんのビジョンは非常に独特でしたよね。
はい、
本当に独特でした。で、何をこれは何を表しているのかなってね、一緒にね、リュウさん、これ何ってよく聞いてましたよね。これは何なんだろうとかね、はい、でもね、それを超えてきたからこそ、今ね、すごくコミュニケーションがね、スムーズですし、ビジョンもね、いろいろとはっきり分かるようになりましたよね。
そうですね、びっくりします。
あの時から今みたいな明確なビジョンに変わったタイミングって何だったか覚えてますか？
セラピストの講座を受けてから、自分のその塾を整える、そういうことをしっかり毎日やるようになってからだと思います。
なるほど、やっぱりね、自分軸を整えてね、しっかりとやることが大事なんですね。これはリュートレの中にもありますけれども、やっぱりね、自分がしっかり軸が整ってないと、なんかこう自分でもあやふやになっちゃったりとか、これって本当にいいのかなとか思っちゃうのかもしれないけど、ちゃんと自分軸があると、ちゃんと素直にいろんなものが受け取れるっていうことですね。素晴らしいですね。でも千穂さんは本当に大きく変化した方たちの一人ですよね。
そうだと思います。
初めはね、初め本当に面白いビジョンでしたよね。丸が出てきたり、三角が出てきたり、四角が出てきたり、なんだろうこれみたいな、幾何学模様だよみたいなところから、今は割とね、すごく明確にね、ちゃんとしたこういろんなものが見えるようになるので、ね、皆さんもちゃんとトレーニングをすれば、ちゃんとしっかりしたビジョンとしっかりしたコミュニケーションも取れるようになるという見本みたいな方ですよね。
そうです、ちゃんとやれば本当見えます。
OK、 ありがとうございます。はい、ではね、 もう最近ね、あの富士山のふもとに住んでらっしゃる千穂さんなんですが、めちゃめちゃフットワーク軽いですよね。
そうですね。休みの日って言ったらもう家にあんまりいません。
なるほど、すごいですね。
ですね。神社に行ったり、あの綺麗な空を撮りに行ったり、
うんうんうん、
本当にあっちこっち行ってます。
そうですよね。先日はね、なんかこう仕事が終わってから新幹線に乗って会いに来てくれたという、そういうフットワークの軽さがドラゴンメッセンジャーさんってめちゃめちゃフットワーク軽くなりますね。もう新幹線も普通に乗っちゃうような、そのうち飛行機に乗って、あの前に、ね、来ていただいた岩ちゃんもそうですけど、ね、今新幹線であちこち動いてますが、来年あたりは飛行機に乗ってあちこちに行くんじゃないかなというような、調査もそうなりそうですね。
なれるといいですね。
楽しみでございます。はい、ではもう一つ、ジュウさんとね、おしゃべり、もうスムーズにおしゃべりするようになってると思うんですが、一番変わったことってどんなことですか？
まあ、さっきもお話ししたんですが、自分軸がしっかりしたために、何かあるたびにこう竜に確認できている、
うんうんうん、
そして あんまりなんだろう、ブレることがない、
うんうん、
自分がブレることがなく、いろんなことをこなしていけるようになったってことですね。うんうん、
すごいですね。それはちょっとありがたいですよね。はい、やっぱりどうしてもブレ、私もまだまだブレブレになる。でも確かにね、ジュウさんに自分がちょっとね不安定になったらブレるなと思ってもね、ちょっとジュウさんに聞くと、何ブレてんのみたいな感じで、あ、そうか、別にブレてないやみたいなね、そんな感覚になったりするっていうのは、私もちょっと体験あるかもしれないですね。確かに。もうリュウさんってね、もう本当に私たちが成長することにしか興味がないと言ってもね、そういう、いう存在なので、本当に私たちに何かあったりすると、ものすごいサポートが、ね、サポートの、まあ、言葉であったりとか、何かエネルギーであったりとか、そういうものをくれるから、本当にありがたいですよね。
はい。
うん、はい。ではね、じゃあ、リュウさんとの絆を感じられた時って、どんな時になりますか？
そうですね。自分が落ちてる時とか、まあ、話しかけたりすると励ましてくれたり、まあ、自分が一人じゃないんだなっていうところがすごい嬉しいところですね。寄り添ってくれて、
ですね。はい、本当、まあ、さっきもねちらっと言いましたけど、本当にやっぱりと落ちてる時とかね、ちょっとなんか体調不良とかね、なんかこうなんか元気な時にね応援もしてくれるんだけどもね、元気じゃなくなった時って一番ありがたいですよね。
はい、
うん、なんか人によってはいい子してもらったとか、なんかこうふんわりなんかこうなんとなくね、バックハグをしてくれるゆうさんってまあまあいて、なんかふわっとなんかゆうさんのなんか愛情を感じるとか、あ、嬉しいみたいなね、こうあったかさを感じたりとかね、そういうことって結構あったりするんですよね。本当だから、そういうことがあると、あ、もうちょっと頑張ろうとか ね、そういう風になったりします。確かに私も年末とかちょっとね、え、何これみたいな、ちょっとねトラブルっぽいことも起きても、そのトラブルっぽいことがね、ちょっとこうそれを学ぶことによって大きな飛躍になるっていうね、そういうことをね、なんかリュウさんっていろいろと教えてくれたりするかなって思ったこともあったと思います。はい、ありがとうございます。ではね、ちょっとね休憩を挟んで、今度はドラゴンメッセンジャーのお仕事についてね、千穂さんといろいろと語り合いたいと思います。夢の種。はい、それでは後半をスタートしていきます。ではドラゴンメッセンジャーとして活躍している千穂さんに、このお仕事の楽しさなどをね、ちょっと伺いたいと思います。 まずね、実はね、もうベテランみたいな、もうほぼほぼベテランの顔してるんですが、実は志保さん、ドラゴンメッセンジャーになってまだ1年です。ね。で、この1年でね、多分だいぶ変わったと思うんですが、生活はどんな感じに変わってますか？
そうですね、すごく忙しいです。もう充実した1日。はい。
あるあるでございますね。ちょっとね、どうしてもリュウさんと生活し始めるとなんかいろんなもののスピードがね上がってくるので、ちょっとね忙しくなるけど、この忙しさが標準になってきてね、簡単に言うといろんなことができるようになってくるって、そういうのよくあるあるって感じですね。ちょっとだから周りの人にすごい忙しいよねって言われることが多くなってくる。でもね、そう言われてる割にはそこまででもないかなっていう感覚になるっていう、そんな感じですよね。
そうですね。
はい、じゃあ次ね、実際にセッションしていて印象に残っていること、どんなことありますか？
そうですね、クライアントさんにそのクライアントさんのことについて伝えられてないことを私がお伝えして、とてもびっくりされて号泣されちゃったことがありまして、そのことがすごく印象に残ってます、
ですね。あるあるですね。まあ、私たちのセッションというのは、ね、私たちのリュウさんにが、その方のクライアントさんのね、リュウさんにね、いろいろと聞きたいことを聞いてみるということは、クライアントさんのリュウさんというのはクライアントさんのことをすごくよく知っているので、私たちが全く知らないこともよく知っている、そのことをね、こう伝えてくれたりするので、だから本当にクライアントさんが人に言えないことだったりとかね、私たちに伝えてないことも、このことを伝えてっていうふうに言われた、まあ、私たち通訳なので、まあ、そのまんま通訳として伝えると、え、なんでそんなこと知ってるのとか、結構ね、こうハートに刺さることとかね、こういい意味でね、刺さることとかね、だから号泣されることね、まあまあありますよね。で、それをね、伝えることによって何かすごくもう大きく変わっていただけたりとか、それがあったことによっていろいろとねプラスになっていくってね、そういう時感動しますよね、とてもね。
いますね。
ね、いやいいですね。そう、号泣される、あるあるですね。どうしようとかね、あ、どうしようとか思いながらも、あ、なんかすごく感動的だなみたいなことってあると思います。
はい、
はい、ありがとうございます。ではね、そのセッションでちょっと思わず笑ってしまうことってまあまああるかと思うんですが、何か思い当たることありますか？
そうですね、リュウさんって結構言葉厳しめに言うことがあって、
うんうんうん、
何かをこう聞いた時に、そんなこと聞かなくても自分で分かってるでしょみたいな感じで言われた時に、うんうん、ちょっとププッと笑っちゃいました
ありますよねあるあるですね。そんなこと聞かなくても分かってるだろうですよね。結構ね、鋭く突っ込んでくるリュウさん多いです。鋭く突っ込まれたりとか、え、うん、あるあるですね。私は何も言ってくれない、私はもうね、ビジョンが見えるタイプなので何も言わないリュウさん、私のこと言ってしまうとなんですけど、後ろで腕組んでブスッとしてるリュウさんいました。でもそのまんまね、クライアントさんにね、伝えると、なんか後ろでリュウさん腕組んで、なんかちょっと怒ってる感じですけどって言うと、ご本人知ってるんですよね。やっぱり怒られてるんだ、私がこういうことちゃんとやってないからとかね、思い当たることはたくさんあるみたいです。リュウさんって割とユニークですよね。
そうですね。
結構面白いことをね、やってくれたりすることってね、まあまああるかなと思います。はい、ありがとうございます。ではね、じゃあちょっとね、ここのとこね、ドラゴンメッセンジャーさんのね、仲間たちといろんな方にゲストに来ていただいてるんですが、その仲間たちとの交流で楽しかったこととかありますか？
そうですね、もうリアルで会った時とかは、うんうん、Zoom でしか会ったことがないので、うんうんうん、サイズ感、皆さんのサイズ感が思ってたのと全然違くて、大きかったりちっちゃかったり、
うんうん、
えみたいなあったら、あ、なんか自分のイメージと全然違うみたいなことにびっくりしました
あるあるでございますね。そうなんです、ドラゴンメッセンジャー養成講座ってすべてオール、Zoom オンラインで 講座でやってるので、もうあの日本中からいらっしゃるんですね。北海道から沖縄までいらっしゃってて、でね、あの前回ねドラゴンメッセンジャーの仲間たちがなんか真ん中の名古屋あたりで集まったというお話を聞きまして、このズームで会っているからみんな背の高さが分からないんですよね。なのでそのイメージがね、小柄だなとか大きいなみたいなね。でもね、あの別の話で言うと千穂さんがみんなインパクトが強かったらしくって、すごくね、こうなんかちょっとね小柄に見える方なんですが、実はあの背が高くてスラッとしてめっちゃかっこいいんですよ。めっちゃかっこいいんですよ。なのでね、このあのズームありありですよね。もうね1年もねあの交流しているので、みんなすごく親しく分かってるんだけども、あの実際会うとそのサイズ感が、あ、思ったより背が高い、思ったより小さいみたいなね。顔とかね、なんか雰囲気はね、だからちょっと話し始めるともう普通になっちゃうんですけどね、初対面のサイズ感の違いってありますよね。それは面白いと思います。
はい、
ね、あるあるでございますね。ありがとうございます。みんなそう言ってます。みんなそう言ってます。これからはね、まあ今年来年くらいはね、ちょっとリアルイベントもねたくさんあるかなと思うのでね、その時またね、まだ会ってない子、会ってない方たちにね会えるのも楽しみですよね。
はい、楽しみです、
うん、楽しみですよね。はい、ありがとうございます。はい、あとね、ドラゴンメッセンジャーになって一番良かったなと感じることってどんなことですか？
そうですね、やっぱりあの前その講座を受ける前はいろいろ悩んだり、ぐずぐずずっと同じことを思ってたりしたことがあったんですけど、うん、やっぱり講座を学んでからは自分塾がやっぱりしっかりしたということでぶれなくなったっていうこと、あとは、メッセージを伝えることでクライアントさんが笑顔になってくれること、これがとても良かったなと思います。
素敵ですよね。確かにそうなんですよね。あの、いろいろね、こう、皆さんも占いをしたりとか、やっぱ悩んでる方占いをしたりとか、いろんなことを聞いて、あの、いろんなことをやってらっしゃると思うんですけど、あの、竜からのメッセージって、本当に未だに私もそうなんですけど、びっくりするようなね、こう、アドバイスがね、なんかこう、やっぱ視点が違うみたいな、普通の私たち、人との視点が違うところからのメッセージを受け取るような感じなので、意外とこうびっくりするようなこと、なんかこう、あ、そこ盲点だったみたいな、気づかないところにメッセージが伝わるみたいで、すごくね、こう好転することとか、あと、あ、そういうことだったんだということでね、フランスさんがね笑顔になることってめちゃめちゃ多いんですよね。本当にね、そういう時ってね、良かったなと感じる、私も感じるところですね。しかもね、あの、私たちやってることって通訳だけなので、あの、本当にね、ゆうさんが言ってることをそのまんま伝えてるだけ。本当に私たちすごく、まあ、ありがとうございますとかって言われることありますけど、それはりゅうさんに言おうかみたいな、私たちりゅうが言ってることをそのまま伝えてるだけだよっていう感じなんですけど、本当にね、もう変わるといういい意味でね、こうなんかそういう悩みとかそういうものが変わっていく方、あと行動早くなる方がめっちゃ多いですね。あのドラゴンメッセンジャーさんたちめちゃくちゃ行動早くなってる。で、なんかもちろんつまずくこともあるけど、そのつまずくこともなんか糧にしてピョーンと飛んじゃうみたいなね、そういう方たちが多くなってきてるかなっていうようなイメージがあります。いや、これからも楽しみですね。ありがとうございます。
はい、
ではね、なんかイベントをしようかなと、しようかなくらいかな、どうなんでしょうね。イベントのね、ご案内があるかと思うのですが、よろしかったらお願いいたします。
はい、しようかなと思っております。2月3日の金曜日、節分です。立春は、人生の変わり目の日と言われてます。その日に、あの、まあ、私のですが、恵方の神社に行って、そこからあの皆さんに2023年のメッセージをあの伝えできればいいかなと思っております。俺はインスタライブとかインスタを使ってやろうと思っております。
あ、楽しみですね。そうか、恵方の方角に行くといいんですね。
そこでまた、そうですね。
じゃあ開運メッセージみたいのが届けられるかもしれないインスタライブだそうです。あ、楽しみですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、このね、インスタライブにね、参加したいなっていう方は、私のね、ブログの方で、志保さんのね、インスタの、アカウントっていうんですかね、それをね、ご案内しますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいませ。楽しみでございます。
はい、お願いします。うん、
ですね。ではね、まだまだね、お話ししたいことがたくさんあるのですが、早いですね。あっという間にそろそろお時間みたいでございます。うん。でね、今日はね、本当今日はね、楽しいお話ありがとうございました。でね、はい。でね、最後にね、せっかくね、富士山のふもとにいらっしゃる、富士山の申し子のような千穂さんに、ね、富士山からのメッセージ、なんだろう、リスナーの皆様にね、ぜひね、一言お願いしたいと思います。
はい、先ほど富士山の見えるところに行ってちょっと聞いてきました。リュウさんにも確認してそれでいいというそうなので伝えたいと思います。
はい、ありがとうございます。
まずはですね、来年のその2月3日までに手放すものは手放して心にゆとりを持って日々を過ごすと良いということです。で、もしお時間があるならば浅間神社などにお顔を見せてくださいと、はい、そういうメッセージが来ました。
ありがとうございます。はい、来年じゃなくて多分今年の2月ですね。ですよね、多分ね。
そうです、すみません、2月3日です。
はい、今年ですね。 OK でございます。あと浅間神社は富士山のふもとにある浅間神社とか浅間大社とかっていう、
そうですね、富士山を守ってくれてる浅間さんってたくさんあると思うんですよ。うんうん、どこでもいいと思います。うんうん、はい。
ピンとくるところにね、
はい、ちょ
っとね、やっぱ日本人だけじゃなくて外国人もすごくね、富士山を見たがる方多いじゃないですか。やっぱりね、富士山ってすごく特別なね、ちょっとエネルギーがね、感じられると思いますのでね、ぜひぜひ浅間神社とかに。私もじゃあ行ってみたいですね。行きたいですね。
で、もし
行けない方は何だろう、あれでもいいのかな、バーチャルとかでもありですかね、うん、すごく遠くの方とかね。
聞いたんですけど、なんか思い浮かべるだけでもいいみたいです。
うん、なるほど、なるほど。はい、じゃあちょっとね、思い浮かべるだけ、行ったことある人はそこを思い出してもいいですし、行ったことない方はちょっとネットとかで調べて、あ、ここかなみたいな感じでも OK ということでございます、ね。はい。うん、素敵です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
は
い、
これからの活躍がめちゃめちゃ楽しみなドラゴンメッセンジャー志保さんでした。はい、志保さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ではね、志保さんのイベントに参加したい方、リュウのメッセージを聞いてみたい方は、私のブログの方で案内しています。それなので、ご興味のある方は、ぜひメッセージしてくださいませ。はい、ありがとうございます。はい、ではね、最後に私からリュウからの一言メッセージお届けしたいと思います。まあね、千穂さんの素晴らしいメッセージの後でなんなんですが、なんかリュウさんから伝えたいことがあるみたいなのでお伝えいたします。はい、新しい時代になりました。スピードダッシュを感じている方もいらっしゃると思います。夢が叶うスピードが速くなっています。どんな夢を叶えますか？心の奥にあった素敵な夢を思い出しましょう。小さな頃の夢も叶えてしまいましょう。リュウと一緒なら叶わぬ夢はないのです。ワクワクと前進あるのみです。はい、素敵なメッセージが届きました。めっちゃ心強いですね。リュウと一緒に新しい時代を前進しましょう。それではエンディングです。
夢の種。
はい、楽しい時間はあっという間ですね。私はめっちゃ楽しかったのですが、皆さんは楽しんでいただけましたでしょうか。今年はスピードダッシュということでしたが、私もしっかり感じています。今年もどんどん楽しいことにチャレンジしようと思っています。今年もリュウとともに不思議な世界のお話をいっぱいお届けしたいと思います。 優とともにドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやがお届けいたしました。ではまた次回も元気にお会いしましょう。バイバイ。